2025年最後の手術礼拝となりました。1年間社会でもいろんなことが起きました。日本で最初の女性の総理というようなこともありましたし、熊の出没、あちこちでたくさん被害が出ました。物価高騰、皆さんお一人お一人にもいろんな出来事があったと思いますが、今朝はですね、ローマの8章28節を中心に見ていきたいと思います。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神がすべてのことを働かせて益としてくださると言われています。私たちに起きた出来事を振り返りながら、しかしそれは神が益となすとおっしゃる。で、まあ、私たちの人間の努力でもそういうことは言われますよね。そういうこと言われるというか、私たちのいろんな出来事を、つまり自分の失敗とかであっても、それを無駄にしないで次の成功に結びつける、次に進む糧とする。でもそれは人間の努力によってなすことです。そしてこれも大切なことでありますが、今朝ここで見たいのは、神がと書かれていますから、神様がなさるというわけです。それもすべてのことを働かせて益となすとおっしゃっています。私たちの失敗、反省材料として、そして次はもう同じ失敗はしないようにしよう、次はこんなふうにしたらいいのではないか、いろいろ考え、反省して考えて前に進んでいく。しかし神様がなさる、ここで言われていることは、その私たちが失敗をですね、無駄にしない、良いことにこう変えていくというようなことをはるかに超えたことをなそうとしておられる。私たちの技をはるかに超えているということで見ていきましょう。まずですね、すべてのことを益というんですから、私たちがこれは悪いことだった、今年はこれが悪いことだったっていう思えるようなことも神様が益としてくださるというわけです。それも良いことのために用いる。ここの益というのは何の益なのかということですね。私たちがいろんなことを考えて、ああこんな風になればよい、こんなになったらよいといういろんな願望があるでしょう、願いがあるでしょう。そこから見てですね、自分に起きたこの出来事はマイナスだった、なかった方が良かったとなるわけです。ところがここでは神様が益としてくださるというのは、私たちにとって益、まあもちろんそうなんですけども、私たちが考えている、望んでいる益かどうかっていうのは疑問です。それがしばしば食い違っているので理解できないということになるわけです。初めから読んでみますと、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためにはとあります。神のご計画に従って召されたという言葉が気になります。この神のご計画というのは神様の目的、まあそんなふうに訳した方がもっと分かりやすいでしょう。神様が考えておられる目的、ゴールに向かってですね、私たち一人一人を召したっていうのは呼び出したわけです。はい、あなたは神の子となりなさい、神の国の一員になりなさいって声をかけてくださって呼び出した。 そこには目的がある。神様の目的があってそうしている。そうするとここで神様が全てのことを働かせて益となさるという、その益っていうのは神様の考えておられるゴール、目的、そのために役に立つということだ、そのことを次のね、節で見ていったわけです。29節、なぜなら神はあらかじめ知っておられる人々を御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたからです。私たちを御子イエス・キリストと同じ形、体の形のことじゃない、私、イエス・キリストと同じ性質の、そういうものに変えていく、定められたっていうのは、そうすることにしたっていうことね。私たちがイエス・キリストに似たものと変えられて、最終的にはキリストのようになる、神の子のようになる、それがゴールだって言うんです。まあ、もっと大きな言葉で言えば、神様の目的、目標は神の国を完成するっていうことでしょ。神の国が完成するように、それを待ち望んでいる、私たちを待ち望んでいる。その中でどうしてもね、省くことができないこと、それがこの私たちがキリストに似たものと変えられていくってことです。清められていくっていうことなんです。私たちが生まれながらの、生まれながらの私たち、その罪ある性質ね、その私たちのままで神の国は完成しないってことです。どんなに大勢の人が救われましたね、そして神の国にこんなに大勢、メンバーがいますと言っても、その一人一人が罪深いままで神の国、ありえない。それが神の国だなんてありえない。それだったら今までと一緒に、ね、このあちこちで戦争が起き争いが起こり、ね、人を妬んだり、足を引っ張ったり、神の国がそんなものであるはずがない。ですから神の国を完成させるためには、私たちが清められなきゃならない。キリストに似たものと変えられていく。さあ、そういうゴールに向かって、私たちに、あら、こんなことが起きた、なんでこんなことが起きたんだろう、こんなことになったんだろうという一つ一つの出来事もですね、神様は一つも無駄になさらないで用いるってこと。それらを通して私たちを清めていく。で、私たちは自分の観点で、幸せってこういうことだろうって考えると、今年自分に起きたことは、あのことはとっても不幸なことだった、ね、マイナスのこと、なければよかった、ああいうことは起きなければよかったのにとか、あんな風に結果にならなかったらよかったのにというものをこう考えるわけです。評価するわけです。でも私たちが考えている幸せっていうのは部分的です、ね、一つその、歌詞だけを切り取ってきて、それも居心地が良いのが幸せで、悲しいこと、苦しいこと、居心地が悪いから、これは不幸って決めます。神様はそんな風には見ない。私たちを清くするために、あの手この手を尽くしておられる。ですから私たちは納得できないでしょ。神様、なんでこれがいいことなんですか、ね、こんなことが起きました。でも聖書はそう言ってないんです。あの出来事、この出来事、ね、あの悲しかった出来事を神様が変えて、楽しいことに変えてくださると。あの辛かったことを、ね、 嬉しいことに変えてくださる、そんなことは言ってない。それらを働かせてはあります。それら一つ一つを神様が用いて組み合わせて良いものを作り上げるって言ってるのが今日の言葉です。ですから私たちは幸せだと感じる、いや感じなくてもいいんです。あの辛い出来事、ああ幸せでしたって思わなきゃいけない、いやそんなことを言ってるんじゃないです。それは悲しいものは悲しいんです。それは変わらないんです、はい、一つ一つの出来事を神様はそのままで組み合わせて良いものを作り上げる、良いもの、私たちの一つの人生どんな観点で見て良いか、それは私たちがキリストに似たものと変えられていく。イエス様があんなに人々から蔑まれ、悪口を言われ、そして肉体的に、ね、鞭打たれ、そして十字架にまでかけられていった、イエス様でさえそうだった。でも私たちがイエス様に似たものと変えられるっていうのはその中身のことです。それともイエス様は父なる神にお従いしていきましたが、そのように清められた人に変えられていく、はい、そのために全てを無駄にせずに用いるってことです。皆さんはあれですね、若さ塗りというのをご存知でしょうか。オバマのあたりに行ったときに、若さ塗りの橋、塗り橋見たことがあります。でちょっと調べてみました。若さ塗りっていうのは、まあ橋だけじゃなくていろんなあの木の器とかいろんなものがあるみたいですが、まあ箸が有名ですね。その何度も何度も漆を塗り重ねて、そこにですねいろんなものを、不純物をそこに中にくっつけるんです。はい、貝殻や、はい、まあ貝殻って言ったら私たちは綺麗な貝殻ってイメージ浮かべるかもしれませんが、貝殻、卵の殻、うん、まあ金銀、金粉とか入れる、まあ、これは綺麗なものですけど、卵の殻なんかも入れるっていう、そんなものを中に入れてですね、そしてどうするか磨くわけですね。表面をこの削って磨いていく。そうすると断面が出てくる、ね、貝殻やその卵の殻の削られてですね、断面が、まあ、あの化石が土の中埋まってて、それがあの綺麗な形じゃなくて中が割れたような いろんな風になっている、地層を見てるようなもんです。そんな風になっていて、いろんな模様がそこに出てくる。これが若さ塗り。私たちの人生も神様はそのようにするって言うんです。いろんな、これゴミじゃないですかって、この卵の殻みたいなものどうするんですか。私たちには、ああこれがなかったらどんなにか自分の人生良かったんだろうにと思うような、そんなもの一つ一つをですね、一つも無駄にせず中に取り込んで、それだけじゃないですよ、それに磨きをかけて研磨して磨いて光沢が出る、光り輝いてくるようにして一つの作品を作るっていう、美しい作品を。神様は私たちの人生を一つの作品として見ておられるんであって、私たちはね、何年何月何日にはこんな辛いことがあったとか、こんな悲しい出来事があったとか、そんなふうに一部分を見ますが、神様はそれら全部を無駄にせずに一つの作品、私たちがキリストに似たものに変えられていく、清められていくという、そのものを作り上げようとしておられるということです。ですから、はい、私たちは自分の人生を 振り返って辛い人生を辛くないとか悲しいことを悲しくなかったとか苦しかったことを苦しくないとか言う必要はない。それはそのまま無理ですよ。そんな苦しいこと苦しくないなんてごまかす必要もない。それはそのままで神様はみんなそれらを組み合わせて美しいものを作り上げると言っています。なるほどってことです。私たちはそれで納得するんですから、ここで全てのことを働かせて益としてくださるってことは、私たちが全てのことを心地よく思い出して、ああそれはいい思い出ですと言う必要はないってこと。全然そんな必要ない。ただ良いものを作り上げるために神様はそのマイナスと思える出来事も大切な一つの材料として用いようとされるってことです。納得ってことは必要です。私たちが幸せ、私の人生幸せと感じるかどうか、それは私たちの関心事ですね。感じれば感じる、できたら感じたいですね。ああ私は今日も幸せですって。でもたとえそう感じることができなくても、もう一つ大切なことがあるんです。私たちは納得するっていうこと、これはとっても大切。それで一つの、例を挙げましょう。皆さんがイソップ物語、イソップ童話の中にですね、キツネとブドウっていう話が、知っておられるでしょうか。キツネとブドウという話があります。キツネがある日ですね、ブドウを見て、ああ美味しそうだと思って飛びつくんですが、ちょっと高いところにあるので何度何度もですね飛びついてもですね取れない、届かない、何度も繰り返しそれができない、とうとう諦めて帰っていくんですが、その帰る時に一言こう言った。ああどうせあのブドウは酸っぱいやと言ったってことですね。あのブドウは酸っぱいからと言って帰っていった。これは狐の話をしてるんじゃないですか。このお話を考えた人は人間の心を表して狐に例えてるんです。つまりどういうことかというと、この狐はそのブドウ食べてもいないのに酸っぱいと決めつけましたね。それはひょっとしたら正しいかもしれない、酸っぱくない美味しいブドウかもしれない、どっちか分かんないんですけども、それであってもあやふやなことなんですけど、それでも酸っぱいブドウだと決めつけました。そして納得したんです。酸っぱいから、あんなもの取らなくていいんだと、ね、食べなくてよかった、あんなもの苦労して取って食べてね、酸っぱかったって言わなくて済んだと言って自分の心を納得させた。それで家に帰ることができた。まあ家に帰ったのかどうか違うところに行ったのか、まあ次へ進むことができたわけです。私たちもそうですね。いつまでも、あれを取りたいのに取れない取れない取れなかった、またこう今度はどうやって取ろうかってこだわっていると前に進めないでしょ。進めないけども、まあ、あの狐の場合は、本当かどうかも分からないのに、とにかく酸っぱいだから自分はあれを食べる必要はないんだという理屈を作ったわけ。そして自分自身の心を納得させました。今日の話は無理やり納得させるじゃないです。神様は、そうだ、ね、私たちが、こんなことなかった方がいいって思うような出来事もそれをね嬉しいことに変えてくださると言ってるんじゃない。それも無駄にしないで私たちを清めるために、イエス・キリストに似たものとするために用いるっておっしゃった。納得ですね。そうか、そういうことなのか。私たちは納得できれば次へ進むことできるでしょう。いつまでもですね、神様なぜなぜ私に、なぜこんなことがこんなことが起こるの、こんな出来事が起こるの、他の人じゃダメだったの、 なんでこの私のところにこんな災害が来るの、こんな災いが、こんな苦しいことが、こんな境遇が私のところに、なぜなぜって問いかけて、いつまでも進まないでしょ、解決しないですよ。でも私たちは納得すればそれをね、そのこだわりを断ち切って先に進めるんです。ああそうか、神様がこういうことも無駄にしないで組み合わせて私たちの人生をね、美しいものに、キリストに似たものに変えていくためにこう使おうとしておられるんだ、そのことが分かれば納得ですね。納得できたら私たちは前に進んでいけるわけです。先に進んでいける。いつまでも後ろを振り返って、ああなんでこんなことと過去を何度も何度もですね考えて、答えが出ないのに考えて悩むことを、もうね、それを吹っ切れて前に進める、これが納得という大切なことです。それは自分自身がそう感じることができなくても納得すれば前に進めるということです。で、私たちのいろんな、起こった出来事、そしてそれだけじゃなくて私たちの責任で起きたこと、失敗ですね、私たちが、そうですね、力不足で、あるいはあまりなんていうか軽率だったから、ね、考えが浅はかだったからこんなことをしてしまった、まあ、そういうことを悔やまれますよね。私たち自分自身が起こしたことですから。しかしまたそれもまた神様が無駄にしない、用いてくださる、そのことを思うときにね、私たちは前に進むことができる。いつまでも自分を責め続けるんじゃない、はい、神様はそうか、私を清めるためにこういう失敗も必要だと、そして一つの要素としてね、私たちを作り上げる一コマとしてそれが使われるんだということです。このローマ人の手紙を書いたパウロ自身もどうですか、キリスト者、まあ、クリスチャンと今呼ばれる人たちを迫害したですね、次から次と、捕まえて投獄して、まあ、そのように彼らをもう絶滅するんだ、もうけしからん、ああいう教えを広めてるな、そういうパウロでした。そして彼はクリスチャンになって自分を振り返った時に、それはこの過去の自分っていうのは大きな失敗ですね。その真反対のことをしてたわけですから、イエス・キリストを広めていくっていう、ね、その伝道者となったパウロですが、以前はその反対をしてたわけです。その大失敗をも神様は無駄にはしないで、ね、そう彼の人生を作り上げていった、まあ、そういうことが言えるでしょう、ね、神様は決して無駄にはしていない。私たちの失敗はどんなふうに役に立つんだろうか、まあ、よくわかんないですよね、私たち考えても。でも神様は私たちが分からなくてもちゃんとそれをね、一つの大切な材料として、これはいらない、こっちだけ使うじゃなくて、それも大切な材料として使って、そうですね、先ほど言いました若さ塗りじゃないですか、あの塗り箸のようにね、中になんでこんなゴミみたいなものを中にわざわざ入れてるのって、でもそれでもって美しいものを作り上げる、それが神様の技です。さあ私たちが一生を終えた時に、そして神の国でね、本当に清められて、罪のない清いそういう心のものに変えられて、神様の前に や神と共に生活している時にさあ過去を振り返って、ああそうか、それも一つ一つ大切な材料だったんだなって、まあ、その時には全てをね美しいものとして眺めることができるでしょう。今は分かりません。今はそれを美しいと思えるかどうか、まあもうそう思える人もいるかもしれませんが、でも最終的には必ず神様が美しいものに作り上げてくださるはずですね、うん、私たちはそう信じることによって、そうなんだ、だからこの出来事も決して余計な出来事ではなかったんだ、無駄な出来事ではなかったんだと納得することができるでしょう。納得すれば未来を見ることができるでしょう。過去にとらわれずに先を見ることができるでしょう。お祈りいたします。天の父の神様、あなたはどんな出来事も無駄にはなさらず、私たちを清める、そしてイエス・キリストに似たものと変えてくださる、その完成品のために用いてくださることを学ぶことができました。感謝します。そして私たちはそれをただ信じるのみです。そしてなるほどと納得させていただくだけです。主よ、どうぞ私たちをさらに続けて清めてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、改宗一同と共に、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。